はようございます。高原剛一郎です。私は先日四国の香川県に参りました。そして観音寺という町へ行ったんです。そこにはこの番組のリスナーの方がいらっしゃるからです。そこで一箇所町の名所を教えていただきました。何でも銭形平次が愛用した寛永通宝をかたどった巨大砂絵があるっていうんですね。それで友人と一緒に見に行ったんですが、現場に立ってもやたらとでかいただの砂場にしか見えないんですね。ところが近くにある山に登って山頂の展望台から眺めると、はっきりくっきりと寛永通宝の砂絵が見えたのでした。一つ教えられましたね。近すぎると意味がわからないことも、上から見ると意味が見えてくるということです。人生の中では時に意味不明の出来事に見舞われることがありますね。どうしてこんな病気になったのかとか、なんでこんなトラブルに巻き込まれるのかとか、どうして詐欺にあったのかとか、そんな時には頭の中が真っ白になって混乱し落ち込んでしまいます。しかしその時には無意味に見えることも、時間という距離を置いて眺め直すと意味が見えてくることがありますね。また上から見ることで尊いメッセージをそこに見出せるかもしれないのです。上から見るとは、神の視点で人生を見つめるということです。ところが人間は自分を作ってくださった創造主なる神様から離れて生きています。神様なんて宗教の話だと簡単に片付けてしまうんですね。しかし自分の作り主を見失うことこそ人間にとって最大の損失なんです。なぜならこの神から離れるという罪こそが神からの祝福を受け損なっている理由であるからです。聖書はこう語っています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。では一体神様から離れるとどんなものを失ってしまうんでしょう。第一に人生の意味を失うのです。以前2週間ほどホームステイさせてもらったアメリカ人のご家庭でのことです。初日にご主人があるものを持ってきて、これは一体何に使うものなのか教えてほしいと頼まれたんですね。見るとそれは耳かきでした。アメリカでは耳掃除は綿棒でするんですね。それで耳かきを見ても何の道具か意味がわからなかったんですね。そして意味がわからないものなので使われることなく長い間ほったらかしにされてたんです。それで私は言葉で説明するより実演した方が早いと思いました。いいですか、これはこうやって使うんですと言って耳の中に入れてほじってみたら、とてつもなくでっかい耳垢が出てきたんですね。汚いですね。そして恥ずかしいですね。しかしとっても使いやすい高級な耳かきであるということがこのことではっきり分かったんです。しかしそんなにも有料な道具なのに意味がわからないために長年にわたって放置されていたのです。ところでどうして私には耳かきの意味がわかったんでしょう。それを作った日本の国の人だからです。人間の意味も同じです。意味なく存在している人なんかいないんです。しかし意味がわからないと大切に扱われないんです。自分の存在の意味がわからないと自分を粗末にしてしまうんです。どうすれば人間の存在目的を知ることができるでしょう。それは人間を作った方に聞くことです。聖書によれば、人間を作った方の使命を果たしていくということ。これが人間の目的、意味です。人間を出発点にして人間の目的を探っても迷宮入りになるばかりです。神様の中にこそあなたの意味があるんですね。第二に、神から離れた人は人を恐れるようになります。 創造主という真に権威ある方を見失ったがために、神以外の権威にひれ伏してしまうのです。特に人の言葉に左右されますね。今中学生の自殺原因のナンバーワンはいじめですが、その大半はインターネット上の言葉による中傷、攻撃だと言われています。若い時は特に友達からの評価で自分の価値を値踏みしてしまうんですね。しかし人間は所詮人間なんです。人間の価値を定める方は人間の作者だけなのです。ライオンはたとえネズミと名付けられても堂々としてますね。つけられたレッテルで中身は変わらないからです。バラはたとえ雑草と名付けられてもその香りの深さは全く変わらないことでしょう。否定的な言葉で呼ばれたとしてもバラはバラなんです。逆にゴキブリのことをオオクワガタと呼んでも誰も大切にしないと思います。人がつける一方的な評価はその人の中身に何の関係もないんです。褒められたからといって価値が上がるわけはなく、またけなされたからといって価値が下がるということもないんですね。そして神様はあなたのことを何と評価なさってるんでしょう。ご自分の形に似せて作った我が最高傑作よとお呼びになるのです。第三に、神から離れた人は自己中心になります。私は以前、こんなゲームを YouTube というインターネットの映像で見たことがあります。全員、水が半分だけ入ったバケツを持っているんです。そのバケツを水でいっぱいにするというゲームです。水を満たすためには、他の人に頼んでもいい。またその水を他の人のバケツから借りてもいい。力ずくで奪い取ってもいいんです。とにかく自分のバケツを水でいっぱいにしたい人が勝ちというゲームです。一体どうなったでしょう。はじめはみんなはしゃいでやってたんですが、だんだん険悪なムードに変わっていくんですね。みんな目を血走らせながら絶叫しつつ走り回ります。水が半分以下になった人はイライラし、そして一般になりかけてる人も妬みを買って、その集団全体が実に殺伐とした雰囲気になり果ててしまうんですね。私たちはこのゲームをインターネットではなく世の中で日常生活の中で見ることができます。水っていうのは愛です。みんな自分の心というバケツの中に愛を満たそうとして卑屈になったり、痛気高になったり、喜んだかと思うとがっかりし、がっかりしたかと思うと怒り出したりしています。みんなが半分しか持ってないので、全員が満たされるということはありえないわけですね。要するに、奪い合うものになってしまうんです。この奪い合いを止める方法ってあるんでしょうか？もしあるとしたなら、それは、お互いがわずかな愛をやり取りするということではありません。そうではなく、全く別の場所から無限に湧き出す水を手に入れるということではありませんか？そんな愛の供給源なんかあるんでしょうか？あります。神様は無制限にあなたに愛を注ぐことがおできになる方なのです。いや、神ご自身が愛なんです。神様はその愛をキリストイエスにおいて明らかに示してくださいました。イエスキリストはあなたの罪のために自発的に十字架にかかり、永遠の裁きを引き受け、飲み干し、そして償ってくださったのです。そして三日目に復活し、今天であなたのために取りなしをしておられる方なんです。このキリストを信じることで、神様の愛とつながるんです。神様の与えてくださる愛は溢れるほど豊かです。ですからあなたがあなた以外の人に愛を与え続けたとしても、あり余るほどの愛であなたを満たしてくださると約束してくださってるんですね。どうぞ神なき人生を後にして、イエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。